ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと趣が違いまして、科学の目的と産業の役割という少し硬い内容なんですが、まあご勘弁いただいてですね。この頃ですね、変なんですよ。まあ僕なんかはですね、科学はみんなが幸福になるためであるというふうにもう固く信じておりまして、で、例えば雨が降れば屋根のある家を作ると。それは雨に濡れないからだと。寒ければストーブを、まあ全館冷暖房っていうかですね、暑くても。そういうのがもう典型的な僕の考える科学なんですね。で、まあ、それはなんちゅうか、僕が生まれた時期にも関係してるような気がするんですね。まあ、この前ここでもお話しましたけど、僕の親父は、自分の好きなことやれたければ私立大学に行けと。だけども国のために仕事をしたいって言うんだったら国立大学に行けと。こう言いましたね。これは昔の人の考え方なんですね。ですから正しいというわけじゃないけど、そういう考え方だったってことです。私は昔の人が言ったから正しいなんて思ってないんですよ。昔は昔の考えがあり、今は今の考えがありますから、どっちが正しいとわかんないけど、昔はそういうふうに親父は言ったもんなんですね。これは私の親父だけじゃなくて、大体はそうだったんです。世の中はそうだったんですね。それはなんでかって言ったら、恩というやつがあったからなの。恩を受けたら恩を返さなきゃいけない。これが日本の道徳の基本にありましたからね。だから国立大学の授業料が安いっていうのは、授業がボロくて授業料が安いんじゃないんですよ。まあ国立大学は大学の先生が来ないとかね。そういうことじゃなくて、大学の先生は帰って、もちろん私立大学よりか、まあ、ランキングの高い先生が国立大学多いし、それから研究なんかもやってますから、教育のレベルも高いんですよね。高いのに授業料が安いってなぜかって言ったら、それは国民が税金を出してくれるからなんですね。自分の授業料に大学で勉強するにもかかわらずね、小学校、中学校ならわかるけど、大学で勉強するのに、人がお世話していただくのは何なんですけども、それはどうしてかって言ったら、日本国として立派な人を育てて、その人が日本のためになれば、まあ、税金払っていいだろうっていう、そういうことなんですね。ですから、まあ僕なんかはそういう意識もありましたので、会社に入ったけども、やっぱり日本のためっていう意識がありました。それから、そのうちどうしても自分としては、生涯にわたっては、皆さんに応援していただいた恩返しをしようという気持ちが強かったんで、で、後半生は大学の先生になったり、執筆したりと、講演活動したりっていうふうに、まあ、私もそういう講演活動なんかしたら、お金をいただけるのでね、必ずしも奉仕活動をしてるんじゃないんですけど、それでも自分のことということで職業を選ばないっていう意識はありましたね。で、これは学問の場合は、科学の場合はもう、いや、僕も一回、実はなんか賞みたいなのもらったことあるんですよ。武田は科学が人類のためになるかどうかで判断してるということで、そういう理由で褒められたことあるんですね。あ、これは科学はだからそうじゃなくては僕いけないと思ってるんですね。科学ってのはまあ、やってもやらなくてもいいような問題で、道路を舗装するとかね、電車を運転するとか、お母さんがご飯作るとか、そういうのに比べればですね、必ずしも絶対に必要なものってことないんですね。だけどまあ、家の中は暖かい方がいいし、それからまあ、救急車もあった方がいいし、新幹線もまあ便利だしということで、まあ科学者も世の中に役立ちますよということじゃないかと思うんですね。それは社会全体がそうでした。例えば今ここに産業の役割と書きましたけど、現在はなんかね、産業は金儲けのためにやってる感じがするんですよね。それも僕の年にも関係してるでしょうね。僕の若い頃ってのは、例えば本田宗一郎さんが、本田技研を建ててましたね。オートバイの親父で、とにかくスーパーカブっていう、まあ素晴らしく安くて素晴らしく使いやすい 50cc のオートバイを開発されまして、あれは本当に、日本社会、あの当時の日本社会役に立ったですね。ですから、本田宗一郎が金のためにやってる感じはありませんでしたよ。まあもちろん会社ですから、それから本田さんと一緒にやった藤沢さんという方でしたかね。文化系の方もついておられましたから。まあそういう意味でもちろん会社ですから営業体ですから、それはそうなんですが、 最初の動機って言いますかね。やっぱり日本人が歩いて苦労して仕事するのは辛いだろうと。郵便配達も昔は走りながらこう郵便配達やってましたけど、ホンダのスーパーカブが できてから新聞配達は全部スーパーカブにやって移動してましたから、随分楽になったでしょうね。もちろん多く配達できますから効率も良くなったかもしれないけど、基本的にはやっぱりみんなの幸福だったんですよね。それは松下幸之助もそうで、やっぱり彼が一番最初にやったのは二股ソケットですね。あの頃、電気の制約がありましてね、一軒だとコンセントがいくつとか、電球がいくつとか決まってたんですよ。アイロンなんか特にね、アイロンを使う時間が毎日何時間って決まってたんですよ。それ以上アイロン使っちゃいけませんと、電気使うからですね。それは日本の電気生産がすごく弱かったんで、みんなで電気を均等に作りましょうって言うんで、そういう制約のあった時代ですね。ですから松下幸之助は最初二股ソケットを作って、一つの電球からも電球をつけて電気も取れるっていう風にした。これが松下電器の一番最初の製品じゃないかと思うんですね。だけどこれは本田宗一郎とか松下幸之助のように、まあ商売を中心として仕事をされてきた人ばかりじゃないですよ。例えばまあそれ一番極端にはトヨタ自動車ですね。トヨタ自動車今でもそうですけど、昔でもですね、やっぱりトヨタ自動車は安くていい車を日本というか世界に提供したいという思想でしたね。だから成功したんですよ。自分の儲けでやったわけじゃないですね。だからもうトヨタのね、僕も随分トヨタにお世話になったり、トヨタで講演したりしましたけど、厳しいんですよ。二つの面で厳しいんです。一つは製品の性能とか安全性とか再現性とか故障とか、そういう技術面で非常に厳しいんです。もう一つは安く作るってことですね。やっぱり安く作れば少しでも消費者は助かりますから。だから納期なんかすごい、納期っていうかもう在庫なんか取ってたらガンガン怒ってましたね。だからトヨタの車は品質もいいし安い。ということでもちろん安ければ収益も上がりますけども、やっぱり第一に収益よりかやっぱり買う人が便利にっていう気持ちが強かったですね。時々トヨタは下請けに厳しいって言うけど、あれ、トヨタは下請けに厳しいことは厳しいんですけど、本人にももっと厳しいんですよ。ですからね、トヨタ社内にも厳しいですから、僕は良かったと思いますね。それからソニーがある時ウォークマンっていうのを作りましたね。それまではステレオを聞くのに家に座って、まあ、ステレオって昔言ったんですけど、音楽ですね。それで聞いてたのを歩きながら聞けると。音質も良かったですね。このくらいのウォークマンとか出ましてね。一世を風靡しました。しかしあれも、金儲けのためにっていうのが最初に来てたんじゃなくて、いい音質の音楽を外で聴ける。素晴らしいなって。つまり、産業っていうのもやっぱり日本人の幸福、まあ日本人ってもいいし、世界の一つってもいいんですけど、日本人の幸福のためにやってたんですよ。つまり、科学も産業もですね、日本人の幸福のためにやってたんです。それで幸福度が高ければ産業界も儲かるという。そういう考え方ですね。僕は古いと言われるかもしれないけど、それが正しいと思ってるんですよ。ところがあるところから、まあ、竹中平蔵さんが出てきてからって言うとちょっといけないんですけどね。儲けが先なんです。嘘ついても儲けるっていうのが出てきたんです。ほんと嘘つく人が増えましたね、産業界でも。それの非常に典型的なものがですね、ちょっとこれ筋が違うから皆さんええと思うかもしれないけど、僕の印象では工学倫理ってあったんですね。まあ工学倫理ってもいいし産業倫理ってもいいんですけどね。例えばいろいろなことありました。三菱自動車がパジェロという車を作る。作った時からブレーキに欠陥があって時々ブレーキホースが破れて効かなくなることがある。それでもそれを隠して売ってたんです。三菱自動車は他にもそういう悪いことしてるんですね。それで、まあその頃から工学倫理を守らなきゃいけない。だってね、三菱のパジェロを買う人はね、パジェロって車の名前ですけど、パジェロを買う人はね、三菱を信頼して買ってくれてんですよ。まさかそのパジェロのブレーキに欠陥があって時々ブレーキが引かなくなるなんて危ないことが起こるとは思ってないですよ。それを自分たちの儲けのために、そういうことをやったわけですね。で、実際上熊本かなんかで、主婦がその事故に遭ったんです。 坂道をこう降りてったら、前に信号があるわけです。主婦は安心してブレーキを踏んだら効かないんですよ。慌てて、どうしようかどうしようかってドーンってやっちゃったわけです。まあ、死亡事故とかそうならなかったですけどね。その修繕は、そこでまた三菱自動車はインチキしたわけです。自分の修繕のところ持ってって、それで相手が主婦でしたからね。いや、女の人でどうもブレーキちゃんと踏んでなかったらしいって嘘ついた。悪どいですね。ですから三菱自動車はもうその事件があって、あと、マルエチ事件っていうのもあったんですけど、やっぱりそういう風になって儲けを中心にしたらダメになりますよね。いい車が随分あったんですけど、いくらいい車があったってね、それは嘘つくような体質じゃダメですね。これは日本ばかりじゃなくて、アメリカのフォードがあったんですね。コンパクトカーを作ったんですよ。アメリカの車ってでかかったんですけど、小さい車を作ったんです。で、いろいろ設計を変えたもんですから少し無理があって、車の後ろのトランクルームの近くにボルトがあったんですね。他のものを止めてた。で、普通の時はどうってことないんですけど、後ろからジャーンと衝突された時に、その他の部品を止めてるボルトがですね、ガソリンタンクを破って、そこからガソリンが漏れて、それに引火して自動車が燃えると。で、焼死した運転手が何人か出てきた。その時に、フォードの車内でですね、フォードピントっていう名前の車でしたね。まあ、ピントっていう軽々しい名前がついてるのはコンパクトカーだったからなんですけど、フォードピント事件。その時ね、フォードの中でね、検討会が行われました。役員が入ってね。どういう検討したかって言ったら、今のままの設計で売ってたら、1年に例えば100件なら100件の事故が起こって、1件あたり、例えば5000万の1件あたり死にますからね、人間。保証金出さなきゃいけない。そうすると、一年に、例えば50億かかるとか500億かかるとか、なんかそうなると。だんだんって言ったらそうなる。ところが、これを全部修繕するってことになると、設計全部変えて、売った車を引き上げて、リコールですね。リコールして、直して返さなきゃ。そして、二つを計算したらね、お客さんが死んでもらった方が安いってことになったんですよ。それでそのまま生産を継続したんです。それがもうひどいバッシングを受けましてね、当然ですね。まあ、フォード大打撃受けました。最近の自動車でそういうことがあったのが、フォルクスワーゲンでしたかね。排ガス規制をごまかしました。まあ、そういうことをすると必ず没落しましたね。それなんでかって当然です。科学の目的も、産業の目的もですね、基本は皆さんの幸福のためなんですよ。幸福のためにやってるにもかかわらず、人間ってのは恐ろしい心が、胸の中に湧いてきて、今の NHK とか朝日新聞と同じですね。だんだんだんだん、悪どい人間になるんですね。悲しいことには。そして、かつての NHK のように、普通にやるってことはなくなります。今 NHK に出てる人ですね。文化人なんかも出てますが、格好すらいい加減ですね。いや、格好なんかどうでもいいっていうところに問題があるんですよ。やっぱり人間が相手を尊敬し、相手の幸福のためにやるとですね、心が謙虚な状態なんですね。そうしますと、着てるものも、やや謙虚なものを着て出ていきます。ところが、お金が中心になりますとね、お金さえ入ってれば傲慢になりますから。それで、服装も悪くなりますし、頭なんかも悪くなりますね。頭の格好ですよ、それは。髪の毛のね。だから僕はちょっとね、サッカーの好きな人にいつも怒られちゃうんですけど、僕はあんまりサッカー好きじゃないっていうことがあるんですよ。スポーツに焦点があるか。ね、自分がスポーツという、これ芸術ですから、スポーツはね、芸術みたいなもんです。そういうものに焦点があるか、それとも金に焦点があるかで、だいぶスポーツ選手の態度自身も違うんですよ。格好も違いますしね。だから野球選手はまだ、今も随分野球選手もお金で汚くなりましたけど、それでもまあ、あまり髪の毛を茶髪に染めてるとか、ないですね。ラグビーなんかもそうですね。質実剛健な感じがしますよ。なんか、ラグビーを好きだっていう感じがしますよ。サッカーはなんか、サッカーが好きなのか、お金が欲しいのかなと思うような感じなんですね。だから僕は今でも、それで今は一番いけないのが、例えばコンピューターが出てきました。で、IT とか AI とか出てきましたね。AI なんかひどいですよ。AI はね、5年後にこんなになってみんなが 仕事がなくなって不幸になる。ざまあみろと。AI が進むとみんな不幸にできるじゃない。俺たちすごいだろうっていうような広告をしてる人が多いですよ。なんていうことかってことですね。みんなを首切るのが楽しみなんです。そう、タクシーの運転手さんなんかが僕に相談して、武田先生、なんかすぐタクシーの運転手の職はなくなるってけど大丈夫でしょうか。つまり、人を脅かして自分がいい気になるっていう、そういうレベルになっちゃった感じもするんですよ。今のコンピューター関係の人。僕ね、もともとよくコンピューターに侵入して悪さしたりね。あるでしょ、そういうの。それから人のデータを盗み取ったりね。そういうのがね、楽しみでやってるっていうのが報道され、随分されたことあるんです。この人たち頭狂ってんじゃないかと思いましたね。人のものを盗むのが楽しいんでしょ？そんなことってあるんですか、一体。僕は、まあそういうのを聞いてね、本当に悲しくなります。ええ。だって人間は本当にそうでしょうか？人間はっていうか、狼でも、ライオンでも、ネズミでも、もっとちゃんと、人生送ってますよ。人生っていうか、動物性っていうかね。まあ、一生懸命やってますよ。僕ね、狼なんかでもね、悪いことしないと思うんですよ。まあ、人間でもね、生きてるものを食べてると同じように、生きてるものを食べなきゃいけないってことあるけど、むやみと食べてませんし、まあ、人間のね、一流ホテルみたいに、100キログラム輸入して食料を、90キログラム捨てて、10キログラムだけでお客さん用の作ると。お客さんが文句言うからつって、メニューをいっぱい並べといて半分は捨てると。そんなこといいんですかね。ちょっとね、どうですか、こう聞いてる方が、ひばりクラブの方どう思うかな。僕なんかは科学の目的は、やっぱり僕の人生の目的は、科学によって日本人が幸福になってほしい。それの分だけ僕もお足をもらって生活をさせていただく。こういう気持ちですよ。ですから、今の産業界のね、経団連なんかもそうなんですけど、なんかね、時には日本人が敵みたいなこと言うことあるんですけど、皆さん、経団連の人の売り上げって、基本的に日本人が買うから売り上げになるんですからね。まあ、なんというか、悪くなりましたね。というふうな感じで、今日はちょっと、いつも明るい話なんですけど、いや、ちょっと嘆き節になりまして、大変に失礼いたしました。